ボンジュール、高橋あずさです、近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブ
ー、出たしでちょっと NG 出して、ちょっとブーちゃんのテンションがちょっと今低い状態です、はい、ということで、アスヤー&ブーちゃんの、授業では教えない話始まりました。この番組はですね、フランス語教師2人が、さてブーちゃん、今回はどんな感じで語る番組にしましょうかね。
そうですね、カップラーメン食べながら確定申告をするような感じで頑張っていきましょう。
そんな時期やなもうそろそろでございますね。もうね、
もう僕は済ましましたよ。
あー早いね。
もうさっさと済まして還付金をもらいます。
はい、ということでですね、その還付金を、ブーチャー、全額、なんか、ユニセフに寄付してくださるということでございますけれども
あ、でもちょっと今回はね、寄付はちょっとしたいですね。
あ、まあね、まあいろいろありましたからね、まあ、まあ僕もですね、寄付って言ったらもうなんか、まあ、全然話がね、どんどん離れていってますけれども、なんかね、国境なき医師団とかに今ずっと寄付してますけれど、なんかね、こう、ウクライナのあれがね、一段落するまでは寄付するって決めたんですよ。で、決めて寄付始めたんですよ、国境なき医師団に。いつまで寄付すりゃいいの、本当に。笑い事じゃないんだけど、
あれ、寄付金控除があるんだっけ。
いやー、そうね、国境なき医師団はあります。まあ、あるから、ね、あるからいいし、まあいいんだけどさ、もうね、これでガザも始まっちゃったから、もうね、いい加減にしてください、世界。ということで、
ね、でも、アズニアンさ、はい、収入が5億円ぐらいあるからいいじゃん。
給料5億円ってさ、そんなサラリーマンどこにおるの？もう本当にですね、まあ、ということでですね、まあ、ね、そのうち話しますが、大学教員のなんか、ね、なんていうんですかね、大学教員の給与とかね、そういう生々しい話をですね、そのうちね、授業ではできない話にまさに、していこうかなというふうに思いますけど、今日はですね、今日は僕ちょっと気合い入ってます。今回ね、コンテンツ会ということでですね、
はい、
今回ですね、僕が大好きなものを今回は紹介しようかなと思うんですけれども、もう僕がもう世界で一番愛している雑誌です
。そんな、アズニャン、こんなところで言えないような雑誌じゃないんですか。
いや、ちゃうわな。そういう雑誌じゃないですか。
そういう雑誌ってどういう雑誌？い
や、ごめんなさい。だから、コンビニの端っこに売ってる雑誌とかじゃなくて、今回はですね、ただですね、これはですね、ある意味、それぐらい、こう、買う人を選んでる雑誌ですね。
まあ、そうだよね。そうですね。
僕はですね、もう、この雑誌が好きであることを、まあ、ずっと、まあ、いろんなところで、喋ってるんですけれども、まあ、まず言いますね、白水社、ひらがなでフランスと書く雑誌です。こちら。
はい。
この雑誌ですね、僕、白水社で出してる雑誌なんですけども、もう好きすぎて、僕らの他の出版社のね、まあ、フランス語の教科書の出版社の人と、まあ、食事行ったりとか、まあ、話したりすることがあるんですけども、その人の前でも躊躇なく白水社のフランスがもうどれだけすごいかという。
白水社っていうのは、うん、まあ、フランス語が中心なのかな。あと、まあ、他にもね、語学の、書籍いっぱい出してるとこなんですよね、うん、ま
あ、あと文学ですね、文学書をいっぱい出してる雑誌です。でここは、はい、で、この雑誌1925年に刊行されているので、まあ、もうぼちぼち100周年迎え。
来年100周年？
そうなんですよ、実は。
ということは、ちょっと、白水社も盛り上がるんじゃないんですか、来年は。
まあ、どうでしょうね。まあ、80周年、90周年。まあ、それぞれ、まあ、この雑誌を買いながら眺めてきたんですけれども、うん、100周年ですね。まあ、ちょっと熱くなるとかね。
やってほしいんですよ。4月号は結構熱くなるんですけど、
ね、まずね、このフランスって雑誌ですね、ひらがなでフランスっていう雑誌なんですけども、うん、僕が何が好きかっていうことをですね、これね、まあ、いろんな人がいろんな角度でこの雑誌のことを愛してると思うんですけれども、ただ愛してる人はすべからく偏愛に近いです、これは。 この雑誌を愛してるってことは、まあどの角度からでも、どの角度からでもだよ。ね、あの僕の角度を言います。で、僕の角度は絶対ブーちゃんと違う角度なんです。僕ら自信あります。あので、その違う角度の人間を愛せ、あのこうなんか引きつけてやまないっていうね。ただ、ただすっごい狭いんですけど。すごい狭い中にバリエーション生んでるのがまあすげえなと思うんだけど、この雑誌。僕はまず、皆さん、この高橋さん、ですね、今、大阪で暮らしておりますけれども、元を正すとですね、雪深い青森県弘前市っていうところで生まれまして。
はいはいはい。
で、私、大学、定員になってからですね、まあ、昔から文学が好きな。まあ、青森県で文学読んでて、まあ、ちょっと喘息気味の、まあ、ど真ん中みたいな人間ですか。ね、全然そういうふうに見えないって言われますけど。で、この、ね、文学ど真ん中の人間はですね、まあ、弘前大学っていうところに進みまして、マルセル・プルーストっていう、またど真ん中の作家を読み始めるわけですよ。
くっそ長い作品のね。
そう、長い作品をですね。まあ、すごい長い作品。
ね、失われた時を求めてっていう作品ですね。
失われた時を求めて。ね、ただ、まあ、いきなりあれは、いきなり読むもんじゃないですよ。プルーストなんてね。もう超長い。もう上級編だから、あんなのは。つまり、僕はそこに至るまでに、まあまあ、ど真ん中な文学遍歴をたどってですよ。まあ、中高生ぐらいの時に、こう、太宰読んだりとかですね。ドストエフスキー読んでみたりとかですね。まあ、ふらふら、こう、いろんな文学作品を読みながら大学生になったら、今度なんか赤と黒読んでみたり、オードレール読んでみたり、うん、あとは、ゾラの獣人とかですかね、ビクトル・ユーゴーの、レイ・ミゼラブルとかですね。まあまあ、そういうものをこうね、読んで読んで、でプルーストにたどり着くっていう、まあ言ってみたら興味珍しいかもしれないんですけれども、まあまあフランス文学研究のど真ん中をですね歩いてきた人間なんですよ。
ね、あれ、うん、なんか音が途切れたような気がする。
音が途切れました。でこのまま行きます皆さん。はい、途切れたのは多分どっから途切れたのかわからないから、じゃあもう一回行きます。これノーカットで行きますね。僕はだから文学研究のど真ん中を歩き続けてきた人間なんですね。
うん、
ね、まあその後も東北大学に入ってとかね、まあちょっとそこの東北大学で少し研究のバリエーションは広がったんですけれども、まあ基本的にフランス文学しながら生きてきた人間なんですよ。
うん、
こういう人間ってもはや今希少価値みたいなところがあって、まあ、つまりフランス文学家があるところってまあ少ないからね。
まあ宮廷プラス総計プラス、うん、まあ地官官同率ぐらいのレベルじゃないです
か。で、まああとは国立大学とかに行くと、まあちょっとその残りががあって、まあ普通文化っていうところではなかったんですけども、うん、弘前大学はそのフランス文学を専門としている先生のところについて、もう一対一でずっとこうなんかフランス語の文献をですね、お見合いで、うん、ゼミという名のお見合いの講読会をやってですよ。
うん。
まあそういう人生を歩んできたわけですね。
うん。
で、こういう人間がですね、やっぱりこの今、普通文職が失われてしまったこの、令和のこの時代、何かですね、ずっとこの高山の上を歩いてるというか、なんかその空気が薄いところを歩いてる気がするの。
うん、
僕はフランス文学の中で深呼吸をしたいんですよ。
ああ、はい。
そういう時にこのフランスって雑誌を読むんです。
うん、まあ、ある意味よりどころ。
いや、もうよりどころもよりどころよ。これね、白線社の人はやっぱ中身についてはあまりこうね、話すっていうのは起き破りなんで、まあ、ちょっとこのフランス最初の2月号、まずちょっと目次というか、どういうものがはい、こうね、この雑誌の中で取り上げられてるか言いますよ。
はいはい、
まず2024、いいですか、今令和っすよ。2024年2月号、パリオペラ座バレエ団を楽しむというのが特集です。
ああ
、あるこんな
のないでしょ。あ、でも
パリオペラ座、まあ、
かなりいい意味でも悪い意味でもなんかあれだね、ど真ん中だね。
ほんとっす、
パリそれがオペラ、
ね、オペラ、うん、素晴らしい、
なんかって感じの、もうなんか 中心にありそうなところだよね、
うん、あのこういうのが好きな人間が普通文化に集まってくるわけですね。
はいはいはいはい、
これはもう皆さんお分かりでしょうかね。こう、まあまあ、その他ですね、この最近のあの特集だけバーって読み上げると、例えばね、人権より良い社会のためにっていう特集で、人権、この思想的政治的な話、そして、うん、アニエルノが特集、アニエルノ分かります、ノーベル文学賞の作家、
はいはい、
大江健三郎とフランスとか、
ね、まあ大江健三郎も去年今年亡くなりましたよね。
亡くなったっていうところもあるんでしょうけど、大江健三郎で特集を組んでるね。まあいろいろあるにはあるんですけれどもね、帰ってきたラッフォル・ジュルネ、
はい、
これいいでしょう。帰ってきたラッフォル・ジュルネですよ、
はい、
あのまず、ラッフォル・ジュルネが何だって話なんですけど、まあまあまあ、だからあの置いてけぼりなんですよ皆さんはね、
うん、
まあまあもちろんね、あのそればかりじゃないです、あのいろんなものがあります、例えば、うん、あの根掘り、違う、深掘りラグビーワールドカップ、
はい、
あるいは魅惑のスイス、
まああのフランスって言っても必ずしもフランスだけじゃなくて、フランス語圏という形でもこうね、
そうですね、
取り上げたりとかしますからね、うん、
はい、まあ、その他ですね、これ例えばフランス史のあのなんか連載が載ってたりとかですね、原文で読んでみようだとか、
うん、
まああとなんかパリとユダヤ人って連載があったりとか、
うん、
ケベックの今って連載があったりとかですね、
うん、
あの渋沢栄一幻のノーベル平和賞素晴らしいですよね。まあ、その他にもですね、例えばあのペローの童話を読んでみるだとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、この中にね、まあ、あのフランス文学、フランス文化だけじゃなくて、フランス語を学ぶっていうことで、
はいはい、
あのまあ僕のおすすめの、ね、あのお話があるんですけど、あの連載があるんですけれども、あのヒロとジュンの、フランス語音声入門講座という。
ヒロとジュン、どっかで聞いたことある、
まあ、まあ、僕らの友達がもうやってるんですけれども、あのまあ
もしかして、
ね、
もしかしてその人はアンドレ・ジューン、
アンドレ・ジューンという名前で有名なね、
アンドレ・ジューン、キャンドル・ジューン、タブレット・ジューンっていうね、3人いますけど、
あの、まあ、まあ、フランス語の音声ね、ちょっとこの発音とかをまあ勉強しようっていうことだから、はい、まあ、ちょっとこう学習者よりの連載なんですけれども、
うん、
今回とかですね、あの脱落、
はい、
あの、まあ、つまりあの、脱落っていうのがテーマになってるんですよ、この発音。あの、うん、なんて言うんでしょう。あの、まあ、つまり、その、なんか、日本語とかでもそうですけれども、こう、文字通りに発音しませんよね。僕も、まあ、これよく言うんだけど、あの、うん、あの英語の歌詞とか見てもそうでしょうか。英語とかで、なんか歌詞とか見ても、なんかちょっとこう、なんか、省略されたりしてるのがあるじゃない、あの音が脱落するっていうんですか。
うん、
これ一つであの連載を1回分済ますっていうところに、この雑誌の懐の深さっていうのが伺い知れるんじゃないかなと思うまあこれ、まあ、必要なことだからね。これだってこれ知らないで、こういうこと知らないでこう現地に行くと、あのいや全然テキスト通りの話されてないんじゃないかっていう話が出てくるんで、うん、まあ、その他にもですね、なんか、例えばその映画の、フランス映画のですね、なんかというコーナー、がありまして、フランス映画のコーナー ね、フランス映画を紹介するんじゃなくて、セリフをフランス語であの中あのきちんと抽出してですね、こんなセリフがありますよっていう、まあ、3場面ぐらいね、まあ、大役付きで、ね、書いてくれるっていう。
そうですね、うん、ありますね、
ね、
いやだからさ、この結構多様なんだけど、
うん、
でも逆に言えばさ、
うん、
初心者用のなんかちょっとフランス語の簡単な文法を説明するとこもあればさ、そういうむちゃくちゃ難解なさ、映画のシナリオバー使ったりとかさ、あるいはその専門的なあの本のなんかその説明とかがあったりするページもあるわけじゃない。
本当よ、だってもう
誰がさ、誰に焦点が合ってるかっていうと、ただフランスが好きっていう漠然とした人なんだよね。
そうなのよね、その漠然とした人っていうのを、
特定の人じゃないんだよ、特定とか何あれを買ったとしても、
うん、
ピントが合う人、焦点が合う人って、 ほとんどいないんだよね。
全部に焦点を置いてる人はいない。うん、全部に焦点を置いてる人なんているわけがないと思う。この雑誌の素晴らしいところ。
良くも悪くもね。
いや、良くも悪くもって、僕にとっては良くも良くもなんだけど、だってさ、だって過去ね、考えてみたら、ワインの連載とかあったわけよ。で、ワインの連載があるんだったらさ、僕らのイメージとしては、例えばの、ボルドーワインではこういうのがあってとか、そういうものをイメージするじゃん。
うん。
でもなんかね、旧約聖書におけるワインはとか、そういうところから話が始まってくる。でも、ぽいでしょ？フランスっぽいでしょ？
まあちょっとなんかあれだよね、変化球ちょっと投げてみましたみたいなところから行くんだよね。
いや、僕ね、でもね、これね、まあ、この編集長っていうのがまあ歴代変わっていってるんですけれども、僕が一番好きだった編集長がいるんですよ。一般人の人だから名前は言えないんだけど、まあ、ちょっとその編集長の方とすごい仲良くて、まあ、僕がまあちょっとファンになってから、まあ、その編集長のね、まあ、親しくね、お話しする機会とかを得たんですけれども、僕、その編集長の中で一番好きだった特集が、あるんですけれどもね、
はい、
アブさんっていう特集、アブさん。
アブさん。
アブさん。アブさん。
何すか、それ。
酒。
お酒。
うん、ね、なんか禁断の酒とか言われてるんだけど、なんか緑の酒でさ、ちょっとこう、火でふわってこう表面炙るやつ知らない？
ああ。そんな特集もしたんですか？
ありえないでしょ。禁断の美酒アブさんっていう、これをね、さすがに令和じゃないんですよ。さすがに令和じゃないんですけど、2017年に、まあ、令和の足音が聞こえるぐらいに、これで雑誌の特集を組んでるんですよ、このフランスっていうのが。すごいことしてくれてるよね。うん、
いや、まあ、確かにさ、うん、まあ、いろんな人が書いてるからさ、まあいろんな視点が出てくるんだけど、その視点っていうのは普通なかなか出てこないよね。
いや、これやっぱフランスだけかなと思う。この雑誌だけかなと。いや、これね、日本広しじゃない、世界広しといえどもだよ、
うん、
この角度でなんか特集ぶっ込んでくるのってあんまないんじゃないかなって思うんですよね。
まあ少ないだろうね。
だからね、この雑誌にさ原稿依頼とかされると僕めっちゃくちゃ緊張すんのよ。
高橋先生は何か書いたことはあるんですか？
何回かね、僕連載はないけど、ピンポイントで何回かは、まあ、初めて書いてくださいって向こうから言われた時、それもガチガチに緊張してさ、もうその時はなんか、プルーストの、まあ、僕が研究してるね、プルーストの、専門書が新しく出るんで、それの書評を書いてくださいっていう、依頼があって、まあまあちょっとそれも、まあ、頑張って、やったんですけれども、最近はですね、年1回なんですけども、何年間か連続で、年1回、連載じゃないです。年1回必ず書くみたいな感じになってるのね。それが先ほど出てきた、そのフランス語、音声学の、専門家の、まあ、アンドレ・ジュンの方、我々のアンドレっていう、まあ、安藤先生っていう人の、この人は、鉄道が大好きな人でもあって、まあ、僕も鉄道好きなんで、うんで、まあ、ちょっと一緒にその鉄道の、についての文章を寄稿しようじゃないかと。で、それでですね、今年はですね、6月号に、これからのトラムっていう、特集を組ませていただきまして、うん、で、がっつり書かせてもらったんですよ。で、ただ、うん、僕は、思うに、このフランスってすごく懐が広いね、深い雑誌だって思ってるので、うんトラムの歴史から、日本との比較から、このトラムというものの交通システム、これをですね、日本の、都市交通の問題の現状と比較する形でですね、かなりがっつり深く、これ本当にフランスっていう名前の雑誌に載ってるものでしょうかっていうぐらいのレベルで書かせてもらいました、これは。うん、鉄道雑誌とかに載るようなものだったかもしれないです。まあ、ただなんかフランスのトラムを使ってるってだけで。最終的に僕だから日本の都市交通批判したからね、これで。
だから鉄オタがその号だけ買ってもおかしくないレベル、
ね、おかしくないっていうか、あの鉄オタの友達がやっぱりこれ買って読み応えがある特集だったって言ってましたから
もう出すところ間違えてんじゃんみたいな感じです
ね。ねえ、まあ、あの、その他にも、なんか、あの、1年前が、長距離列車の、あの、夜行列車が夜行列車の特集で、うん、で、僕そこではなんか、その、プルーストの時代にね、まあ、その19世紀から20世紀にかけての、あの、パリから出る夜行列車の話を、小説を読み解くような形でですね、書いてみたりとか
ですね。そうですね。
その前はなんか地下鉄特集とかね、あのメトロ特集。なんでかその地下鉄特集なのに僕はそのトラムで書いてあるとか、ね、あのまあちょっとそういう起き破りのことをしたりとかですね。まあいろいろ、あの懐が深いのでね、結構できちゃうっていう。
確かにね。まあでもさ、
うん、はい、
学生の頃ってさ、自分の先生とかがさ、
うん、
まあ、特に僕なんかは自分の先生がもう本当に書いてたわけですよ。
はいはいはい。
ところがさ、今さ、執筆陣見たらさ、自分の世代なんだよね。
そうなんだよね。これ、うん、だからその、まあ、ブーちゃんがね、こう自分の先生って言ってたけど、実はこのフランスって、過去とんでもない人たちが連載してて、
うん、
あの朝倉先生、あの朝倉文法の、
うん、
あの人とかフランスで連載してたわけでしょ。
いや、だからさ、やっぱあそこにさ、書ける人っていうのはさ、それなりにさ、素晴らしい人だと思うんだよね。
そうなんですよ。もうだから、あの、自分素晴らしいって思ってええんかなっていうような話が、もう、だからもう、本当にこの雑誌はですね、すごいんですね、本当にね。ドレフィスで特集組む雑誌とかってあります？ドレフィス事件で。
あまあまあまあ無理じゃないけどね。
まあ、無理ではないにせよ、なんかあのまあ僕の
だけど、いや、それで一本書くの、はい、みたいな感じでしょ。
そう、いや、じゃあ僕のおすすめの連載もう一つね、あの鈴木慎太郎さんっていうね、あの人と、あと、ね、シルバーモクタリっていうね、あの、まあ、僕らの友人のシルバーモクタリ、この人のその普通文学で初級文法って、ね、これまたね、うん、選ぶ作品がいいんすよ。はい、いろいろこういい作品、なんか僕らがやっぱり普通文化の時代にね、こう読んでたような作品とかをね、あのなんか取り上げてくれてですね、うん、それでまあ、フランス文学読みながら、フランス語を勉強してみようぜみたいな感じのね、やつやってくれたりとかですね、もう本当おすすめのコーナーがいっぱいあります。こちらぜひですね、皆さんも一度この深みにはまってみたいなと、はまってほしいな、うん、
別に本当になんか純粋にフランス語を勉強したい人でもその読めるページはありますし、フランス語ってあんまり言葉自体興味ないけど、な翻訳とかで文学とか読むとか、その文化を知りたいとかっていう人でも、うん、あの読める記事っていっぱいあるから。
そうね。あとは
だからその
パリのど真ん中とか ね、パリのど真ん中とかで、なんか住んでる人たちが寄稿とかしてるんで、あの本当にあのフランスが好きっていう人ってやっぱり王道パリかなと思うんですけれども、うん、その情報は結構豊かに入ってくるんじゃないかなと思うんですよね。
だからぜひね、あのまずはさ、どんな本かっていうのをさ、まあ本屋さんとかでさパラパラっていいから見てほしいなと思うんだよね。
本当です。ちなみに、今回のその、特集がパリオペラ座とバレエ団を楽しむ、
うん、
次号、2024年3月号ですけれども、うん、ル・モンド・ディプロマティック、まあル・モンドの、まあ、ディプロマティックっていう、まあちょっと、専門的な記事が特徴の経験関心、
まあ、僕読んでたよ、ね、大学時代、
はい、そちら特集になってます、うん、
まあでもね、普通文の人とかっていうよりはむしろあれですよね、うん、他の学部とかの人でフランス語フランス関係だったらちょっと読んどきたい記事ありますよね、経済とかね。
そうね、う
ん、
もうだからあのこのフランスっていうの、あのそういう文学だけじゃなくて思想とか社会とかそういうのをかなり今は網羅してるんで、もうぜひ皆さんこちらあの本屋ですね、いいですか、皆さん。ひらがなでフランス。で、主に、雑誌の V 文芸のコーナー。
あ、文芸の方なのか。
文芸の方にあることが多いですね。
あるいはなかったら語学系のところ、
そしたら。語学系のところ。
うん。うん、じゃあ、ちなみに一冊いくら、
760円。
ああ、はいはいはい。1000円でお釣りが来ますからね。
そうですよ。1000円で釣り来ますよ。
1000円出して、そのお釣りで、ちょっとコーヒーが一杯飲める。
そうです。ただ、あの、やっぱり、あの、定期購読がいいんじゃないかなと思いますんで、ね。
うん。
7600×、あ、違う、760×12。だとすると8400円。計算できないな、うん、ちょっと、どうなのかわかんないですけれども、あの、まあ、4月号とかやっぱり、あの、ちょっとね、あの、特価価格になるんで、
うん、
あの、なので、あの、まあ、少しね、あの、1年分になると、1000円ぐらい安くなるんじゃないかなと思いますね。うん、あの、まあ、これは、あの、白水社の方でもきちんと出してるんで、あの、1年分はこれぐらいで、それが定期購読にするとこれぐらいになりますよっていう。8400円で1年間フランス届くんだったら、僕、これは払っていいんじゃないかなと思う。
うん、
だってこれ探すの大変よ。うん、言うとくけど。うん、ぜひ見て、
ね。それでわざわざね、うん、あの、アマゾンとかで一回一回ポチるよりはね、もう送ってきてくれるからね。
うん、うん、そうなんです。あの、ひょっとしたら、あの、僕らも何か書いてるかもしれないということで。
まあ、また高橋先生は来年ぐらい書いて、あ、今年か。今年ぐらい書いてくれそうですよね。
まあまあ、あの、お願いします、本当に。あの、白星社の皆さん、聞いていただいてると、もし聞いていただいているなら、ぜひ、よろしくお願いします。
アズニャンが、ギブミ原稿料って言ってますよ。
いや、あの、でもね、これね、あの、ぶっちゃけね、白星社から頼まれたら、僕、原稿料いらん。これに関しては、本当に。
ある意味、なんか、ちょっとそういうね、あの、名誉的なものも少しあるんですよ、ね。
そう、もう、なんか。
有名な先生が書いてくれてるっていうの。
あ
の、
憧れで大好きな、ね。憧れで大好きな雑誌。これね、あの、こういう人多いと思う、本当に。
それも、あの、はい、街中で売ってる雑誌に自分の記事が出るっていうね。うん、なんか、この仕事してたらさ、お親とかにさ、白い目で見られるところあるじゃないですか。
まあまあまあまあ、
ちょっとエクスキューズになるんだよね。いやいや。
うちの母ちゃん見せたもん、やっぱりなんかいろんな人に、あの、息子のあれが、
ええ、なんかあるよね、そういうのがね。
あるあるあるある、これはね、これはね、青森でも買えるからね。
なんで、ぜひ、あの、お手に取ってみてください。
はい、ということで、ブーちゃん、今日もありがとうございました。
うぐ
ー、じゃあ、あの、また、次回、皆さん、お会いいたしましょう。ありがとうございました。アビアント。
アビアント。